年末の最後の感謝礼拝から同じ箇所から連続で学んでいます。ローマの信徒への手紙第14章の13節から23節。したがってもう互いに裁き合わないようにしよう。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさい。それ自体で汚れたものは何もないと私は主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものです。あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。ですから、あなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさい。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々に信頼されます。だから、平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘う者には悪いものとなります。肉も食べなければ、ブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。確信に基づいていないことは全て罪なのです。今週はこのロマ書14章13から23の箇所からの3つ目のメッセージということになりますね。今回特に目を留めたい御言葉は、多分おそらく読むたびに皆さんなんとなく心にこう引っかかるというか止まるところじゃないかと思うんですが、最後の23節なんですね。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。確信に基づいていないことは全て罪なのです。これはきっとね、誰にとってもちょっとドキッとする、もちろんクリスチャンにとってということですが、そういう言葉じゃないかと思うんですね。というのはこれまでパウロはずっとこの手紙の中で信仰について語ってきたわけですよね。そのパウロがここでは罪について語ってるわけですね、うん、しかもここでは疑いながら食べる人は罪に定められるって言われてますよね。つまり食べること、日常の食事に関わるようなことが言われてるんですよね。罪ということで、罪に関わるということで、すでにこれは皆さんこの14章で皆さんと一緒に何回か学んできましたから記憶に新しいと思うんですけど、当時のこのローマの教会、ローマだけじゃなくて世界のいろんな教会の中で、信仰上ですね、食べて良い食べ物と食べてはならない食べ物、そういう区別にこだわる人と、一方で全くそういう区別をしない、こだわらないっていうね、何を食べてもいいし何を飲んでもいいんだっていう、そういうクリスチャンがいて、お互いの間に対立があったっていうことでしたよね、うん、で、そういう対立がこの今見た23節、この背景にあったわけですよね。で、パウロはここでもうすでにこれも学んできたことですが、どちらが正しいかっていうことでこう軍配を上げることはしてないんですよね。そうですね、パウロ自身は何を食べてもいいんだっていう理解に立ってるし、聖書はそう教えてるとは言っていながら、しかし何が正しいかっていうことをパウロはここで語ってるんじゃないんだっていうことですよね、うん、そしてここではこの23節ではそこに確信があるかどうかっていうことを尋ねてる。日常の食事をとるときにも確信に基づいているかどうかが問われてるって言うんですよね。いや、食べることだけじゃないですね。確信に基づいていないことは全て罪なのですって言ってますから、例えば食事に合わせて言えば、食事を食べるだけじゃなくて当然作ることもあるわけでね、当然毎日食卓にね、に出る食事のために、台所に立つという人もいるわけで、台所に立つ時にも確信があるかどうかってことがここで問われるってことなんですよね。確信があって料理してるだろうか、あるいは主婦で言えば確信があって洗濯してるだろうか、会社員であれば確信を持って仕事に向かってるだろうかってね、そういう日常の歩みの中で確信があるかどうかってことがここで問われてるってことなんですよね、うん、いや そればかりじゃないですね。例えば先週私たちは新年礼拝ということで今年最初の礼拝を捧げる中で聖餐式を行いました。この聖餐式の時にはいつも大体読むところですけどパウロの言葉を読みますよね。聖餐の食卓にふさわしいかどうか、ふさわしいかふさわしくないかをよく吟味しなさいっていうその箇所を読むじゃないですかね。主の食卓にふさわしいもの、ふさわしくないものは裁きを招くんだってね、非常に厳しい言葉があるんですが、じゃあ何が主の食卓にふさわしいのかふさわしくないのか、聖餐にふさわしいのかふさわしくないのか、どういう人がね、この今日目を留めている14章の23節の言葉で言えば、疑いながら聖餐を食べるか食べないかってことですよね。聖餐を受けるときに、聖餐に預かるときに確信を持って預かっているかどうかってことが問われているってことになりますよね。まあ、裏を返せばパウロは疑わないで確信を持ってこの聖餐に預かろうと呼びかけているってことですよね。まあ、こんなふうに日常の歩みのすべてにおいて実は確信を持って日々生き歩んでいくかどうかということがここでは問われている。でもそれを裏を返せばクリスチャンというのは信仰者というのは日常のいろんなことにおいて確信を持って歩んでいくことができるようになっている、できるようにされていくという約束でもあると言っていいんじゃないかと思うんですね。でもそうなると改めてここで確認したいこと、それは一体ここで確信って言われているのはどういうことなんだろうか。確信がないまま行うことは罪に定められるって言うんだけど、一体それはどういうことなんだろうか、やっぱりちょっと確認しておく必要がありますよね。というのは私たちはいろいろやっぱり迷っていることがいっぱいありますから、そのたんびに私たちは罪に陥ってしまうんだろうかってことですよね。まず第一に確認したいことが、もちろんここで言われている確信っていうのは人間の勝手な思い込みとか独断ではないっていうことですね。もちろんそういうことではないことは当然と言っていいですね。むしろこれはイエス・キリストに対する信仰によって与えられる確信ということですね。つまり信仰による確信を持ってて今日タイトルつけましたけど、キリストに対する信仰から生まれる確信、その確信があるかどうかということですね。実はここでこの確信と訳されている単語、これ言語のギリシャ語の単語を見ると、この言葉は他の日本語訳の聖書、例えば口語訳聖書もそうですし新改訳聖書もそうなんですが、これ確信じゃなくてね、信仰って訳されてるんですよ、この同じ箇所、つまり、疑いながら食べる人は信仰に基づいて行動していないので罪に定められる、信仰に基づいていないことは全て罪なのですと訳されている、いるんですね、他の日本語訳聖書ですとですね。どちらに訳すべきかってことに調べてみると、これ学者によって神学者によって意見が分かれてるんですね。どっちに軍配が上がってるわけじゃない。こういう箇所が聖書の中には時々出てきますが、そういう場合私たちはどうするかっていうと、グレースチャペルとしてはっていうか私としてはってことで何回かもうお話ししてますから覚えてる人は覚えてると思うんですが、意見が分かれるときには両方からその益をもらおうと、どっちに組みすることなくですね、こういう意見の場合にどんな益があるか、こういう意見の場合にはどんな益があるか、それぞれの良きところをそこから学び取っていくという姿勢が一番いいんじゃないかと思うんですね、そこでまず確信と訳すことに関してですが、明らかにパウロはここで、まあ、一面においてってことになりますが、私たち信仰者が取る一つ一つの行動がグラグラグラグラしてはいてはならないと、ね、そういう意味で確信のないような生活はやっぱり信仰者としてはおかしいという考えをパウロ持っていると考えて間違ってないと思いますよね。そうですよね、信仰を持ったけどいつもグラグラグラグラしているって、確信がないといちいち他人にどうしたらいいか尋ねますよね。もちろん自分が知らないこと、わからないことを人に尋ねることは決して悪いことじゃないんですよ。でも疑う人はたとえ人に尋ねてもそれでもまだグラグラしてるんですねいつまでも定まらないんですよね。一方で確信を持って行動する人は、まあ、いちいち聞くことは聞かないでも済む、自分できちっとわきまえて行動するわけですよね。それは この箇所の22節の言葉を読むとこう書かれてますね。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いですって。自分が抱いている確信をあなたの神の御前で心の内に持ってなさい。これは他の人に寄りかからないってことですよね。他人に寄りかかるんじゃなくて神様と自分との関わりにおいて信仰の確信をしっかり掴んで貫いていきなさいっていうことが勧められてるんですね。基本的にクリスチャン信仰者ってのはそうやって歩んでいきなさいってことですね。でも実際私たちはやっぱり他人の目が気になるんですよね。神様と自分だけってそこでしっかりねとどまっていられるかっていうとどうしても他人の目を気にしてしまう。例えばここにはどうですかね、クリスチャン、日本人のクリスチャンには多いですけど家族の中で自分一人だけがクリスチャンだっていうねそういう人が多いと思うんですね。あるいは皆さんの友達との親しい友達の中で自分だけがクリスチャンだとか職場の中で自分だけがクリスチャンっていうのはね日本人はクリスチャン少ないんでそういうことが多いと思うんですがどうしてもそういうことを意識してしまって家族であってもクリスチャンでない家族の目が気になったりね、あるいは当然職場であってもクリスチャンでない人たちの目が気になって自分をクリスチャンだって知ってる自分をね彼らはどう見てるだろうかってねなんとなく気になるってあるじゃないですか、あるじゃないでしょうかね。近所付き合いも職場でもそういうことは起こりますね。だからそうならないために自分がクリスチャンであるってことは隠しておこうとする人も多いわけですが、でも結局それは他人の目を気にしてるってことについては何も変わってないですよね。気になってるから黙っておこうとしてるわけですよね。そればかりじゃないですね。他人の目を気にしたり恐れたりすることは実は教会の中でも起こります。牧師が自分をどう見てるだろうかとかね、なんか牧師っていつも自分たちの信徒の、ね、生活を見てねああでもないこうでもないってね批判するんじゃないかって思ってる人もいるかもしれませんけどね、私のことをどう思ってるか皆さん分かりませんが、あるいは他の兄弟姉妹たちのことの目が気になってしまう、婦人会っていうのがあれば婦人会の仲間周りの、ね、目が気になってしまうとかそういうことも起こりますよね。だからうっかり怖くて話もできないし一緒にお祈りもできないみたいなねそういうことに陥ることもないとは言えないんですよね。もちろん気にならなければどこでも自由に自分なりの生き方をするんですがどうしても人のことが気になるから引っ込んでしまう。だから私たちの信仰の歩みっていうのはいつもそういうふうに他者との関わりの中でぐらぐらぐらぐら揺れ動いてしまう。だからパウロはここでこう言ってるんですね。あなたは本当に神様から信仰をいただいてるじゃないか。信仰はあなたと神様との間だけのことではないか。そうですよね。信仰って神様との自分との間ですよね、基本的に。だから神様を信じ抜く信仰を貫ければそれでいいのだと。あなたと神様との間だけのことなんだっていうことですよね。そこから揺るがない自分の生き方が生まれるのではないか、まあ、パウロはここでそう呼びかけていると言っていいでしょうね。そこでこの22節の後半でパウロはこう言います。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。この幸いですっていうのは今日祈りの学校でも、ね、今月の暗唱聖句でやりましたけど心の貧しいものは幸いです、何々のものは幸いですって言ったあの言い方と似た言い方ですよね。あなたは幸いです。自分がこれが良いことだと決めたことについてやましい思いも持たずにそれを貫くことができるとすればそれは本当に幸いですってことです、ね、そしてこの決心という言葉ですがこれはよく吟味をしてそれをすることを決めるっていうことですね。神様の御前で信仰を持ってこれだと決めることがある。決して感情に走ってとかあるいは恐れや不安に駆られてとかいうのではなくて神様への信仰の平安と確信を持って決めたこと決めること そうすればそのことについてはやましさを感じないでいることができるっていうことです。そういう習慣を皆さんつけていらっしゃるでしょうか。結構私たちは自分の感情、自分の思いのままに何かを決めてしまうってことあるんですよね。あるいは言ってしまう、やってしまう、そうじゃない、神の御前で私たちは平安をいただく中で全てのことを判断し決めていくことが大事だ。そうやって初めてやましさを感じずに神様と自分との間でその確信を保って生きるということができるようになっていくということなんですよね。そこでいちいち自分自身についてやましさを抱いたり不安を抱くということは信仰者としては不幸なことになるんだ。いや、不幸というだけじゃなくて、ここで言われているその幸いの反対は23節でパウロが言っているように実は罪になっていくってことなんですよね。罪に定められます、罪なのですってこの23節でパウロは言ってるんですが、それは22節でパウロが言ってる幸いですということの全く真逆の姿なんですね。ただ不幸だっていうだけじゃなくて罪を犯してしまうことになる。だからこそ自分が信仰においてこれが良いと定めたことについてやましいと思わず自由に胸を張ってのびのびとクリスチャンは生きたらいいんだと、そういう生き方こそが信仰によって生きるってことなんだ、それが信仰に生きるということであるんだとパウロはここで教えてるってことですね。もちろんこれはクリスチャンというのはね、何でも確信持って独善的に生きればいいっていう話ではもちろんないわけですけど、独善というのは他の人を顧みない罪であるわけですが、パウロはなぜ22節の言葉を書いたのか、それを知るために実は前の20節と21節をもう一回読んでみたいと思うんですが、食べ物のために神の働きを無にしてはなりません、全ては清いのですが食べて人を罪に誘う者には悪いものとなります。肉も食べなければブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。ここでパウロは全ては清いのですって言ってますよね。別の聖書の箇所、テメトへの手紙の第1の4章4節ではパウロはこう言ってます。というのは神がお作りになったものは全て良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからです。神様が作られたものだという信仰を持って受け入れるものはみんな良いものなんだ。だけどパウロがこのローマの手紙の第14章で教えていることは、何でも清いんだから何でも好きなように遠慮なく食べなさいっていうことじゃなかったわけですよね。肉を食べてはいけないだとか酒を飲んではいけないだとかいうことにこだわっている人の前で、いやー、クリスチャンは自由なんだってね、そういうことを平気でやってみせて、その人がつまずくようなことであるならばそれはむしろ間違ってるんだっていうことをパウロは言ってる。それは望ましいことではないんだっていうことですよね。このパウロが望ましいことと言ってることと20節の神の働きっていう言葉は、これまさにこう結びついている言葉だと言っていいと思いますね。私たちにとって何が望ましいか、それは神の働きを無にしないっていうことなんだ。無にしないばっかりじゃなくて、神の御業は私たちも手を添えて前進させていく、神様の御業がさらに前進するように働くこと、それが望ましいことなんだとパウロは言ってる。それは兄弟をつまずかせないこと、独善を持ってつまずかせるようなことをしないということ。そういう意味で勝手に信じ込んで確信持ってね、独善的に生きるということと、自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持って生きるということ、ここでパウロが教えていることは全く違うことだっていうことですね。これ気をつけてないと結構ごちゃになってしまったらいいんですかね、自分勝手に言ってしまう、独善的になってしまう危険もクリスチャンにはありますから、私たちは気をつけなくてはならないですが、でもいずれにしても私たちは自分が抱いている確信を神の御前でしっかり保って生きていく、それが信仰者としてのあり方なんだってパウロは教えてるっていうことですね。神様の御前で自分と神様の間だけで 真実な信仰の確信を貫くことができる人こそが、実は他の人に対しても全く自由にその人を生かすことができるようになる。その人を生かすための自由に生きることができる。先ほどの食べ物の話で言えば、こだわってる人を前にしてね、いや自由なんだってね、だから何でも食べましょうってやるんじゃなくて、そのこだわってる人の前で自分もその人に合わせてある食べ物を控えていく、それが本当の自由だっていうことですよね。まかに間違っても自分の独善で人をつまずかせるような歩みをすることがないようにしなくてはならない。それはパウロに言わせてみれば、あなたは信仰を持っているのではない、それは疑っているんだ、神様の技を疑っているんだということになる。だから疑うっていうのは、確信がなくなっているとかぐらついているっていうこと以上に、何が問題かっていうと、神様の技をどう見ているのか、神の技を信頼を持ってそれをちゃんと見ているかということに、そこに重点がある、問題があるんですよね。そういう意味では、ちょっと最初の頃に戻りますが、この確信と訳されている言葉、これは信仰と訳しても良いというか、訳すべきだということが、ここから分かってきますね。つまり信仰ってのは何かというと、神様の御業を信じることなんです。自分が何か特別な高邁な教えを理解してね、その教えに従って何かをすることっていうことじゃなくて、神が私たちにどんなことをしてくださったかということを知って認めていくこと、そしてそれを受け止めていくこと、それが信仰なんですね。神が生きておられるということを信ずる、神様が生きて働いていてくださるということを信ずる。具体的に言うと、パウロはこの箇所の15節でこんな話をしてますね。15節、あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。イエス様はクリスマスにこの世にお生まれになって、そしてやがて十字架につけられて死んでくださった、殺されてくださった。それは私たちを救うためだ。私たちっていうのは私だけじゃなくて、あの人もこの人も私たちの周りにいる全ての人のために死んでくださったのだ。私たちが煩わしいと思っているその人のためにも、そのイエス様は死んでくださったのだっていうことですよね。そのことを、その神の働きを信じていくときに、その人をつまずかせるようなことがあってはならない。もしそうするならば、キリストの御業を無に帰してしまうことになる。そしてそれは間違いなく罪を犯すことになるっていうことは、そこに関連してくるわけですよね。私たちが本当の意味で神が何を成してくださったかってことをはっきり知り、そこに疑いなく信頼を置いて歩んでいくときに、よもや私たちが独善的になっていくようなですね、そんなことは起こり得ようがない。独善的な態度など生まれるはずがないのだとパウロは言っている。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められるってパウロは言ってるわけですが、確信がないっていうことはどういうことかっていうと、神様の御業を信じる信仰に立っていないってことなんですね。もう一回言いますが、ですか、確信がないっていうのは、神が私たちに何をしてくださったか、どんな恵みをお与えくださったかって、その神の御業とその恵みを私たちがはっきり知っていないし受け止めていないっていうことなんです。神の恵みによる御業をはっきり確信していないと、私たちは自分のしていることに自信が持てなくなってくる。これ言い換えれば、自分が神様としっかり結びついていないことになってくる。つまり神の恵みを信じて神様に自分を任せる生活をしていないということから、そのグラグラしたものは出てくるということなんですね。だから 確信に基づいていないことは全て罪なのですってパウロ言って、年末だったでしょうかね、メッセージの中でアウグスティヌスっていう一人の人の話をしたと思うんですけど、このアウグスティヌスっていう人は面白いこと、面白いことっていう感じで、ね、こんなこと言ってましてね、信仰のない人の善行は、良い行いは輝ける悪徳である。時々こう思ったりあるいは言ったりする人いないでしょうかね。信仰なんか持ってなくても正しい生活をしている、真面目に生きている人がいると。例えば信仰は持ってないけど、あの人は酒もタバコもやらないし真面目に働いてね生きてる、その方がよっぽど立派だみたいなことを言ったり思ったりすることってないでしょうかね、皆さんね。そういう人はおそらく信仰というものを、道徳というものとほとんど同じものと思ってる、考えてしまっているという間違いに陥ってるんですよね。でも信仰は単なる道徳や修養ではありません。信仰というのは神の御業とその恵みを喜び信頼し、自分自身を神に委ねることですね。そこから神様を愛する心が生まれます。ですから信仰で大事なことは何かというと、神様とどういう関係の中にあるかということなんです。神を愛し神を喜ばせることができているかどうかということが信仰においてはとっても大事なことだ。さっきのアウグスティヌスの言葉はまさにそういう意味ですよね。信仰のない人の善行は輝ける悪徳である。たとえ良いことをしても神様を愛して神様のためにするのでなければ、それは輝かしくて美しい行為かもしれないけれども、神様を喜ばせていないので悪徳になってしまう。例えばそうですね、自分の名誉のために人に親切にしたりね、良い善行を行うっていうようなことは世の中によくあるじゃないですか。あれは私たちのことで言えば、まあ他人にね、自分をよく見せるために、まあ人前ではいいことをすると、そういう動機で行うこともある、よくあることだと思うんですね。しかし見ていて、あの人結局自分のためにやってるんだなって見えちゃってしまった時にどんな感じがしますか。喜ばしいことじゃなくなりますよね。むしろその善行がなんかこう匂ってくるというかね、嫌だなっていう思いになってしまうようなことも起こるわけですよね。軽蔑の対象になることさえもあります。とすれば、神を愛し神のためにというそういう信仰が全くなくて、良いことをしたからといってそれで神様を喜ばせることができるかってことですね。それはできないんですよね。宗教改革を起こしたルーターという人はこういう面白いことを言ってます。家事、家の中の料理とか洗濯とかね、そういう家事の下手な妻が夫に対してすることは、何でもよくできるお手伝いさんがしてくれることよりもその夫を喜ばせるものである。身の回りの世話をするということだけ考えれば、熟練したお手伝いさんの方が、あまりよく慣れていない奥さんよりね、よっぽど上手にできるわけです、まあ、しかしお手伝いさんはそれをしているのは仕事としてやってるわけで、最愛の夫からすればやっぱり妻がしてくれたことの方が嬉しいわけですよね。嬉しい、上手下手じゃなくて嬉しいわけですよね。神様を愛して神様のためにするのは信仰を持ってするということです。信仰を持ってするということは神様の救いの恵みを信じて神を愛し神様のために生きようとすること。だから裏を返せば信仰によらないことは罪になるっていうことになる。ヤコブの手紙というところの4章にこういう御言葉があります。これ最後です。ちょっと読んでみます。4章5節と6節。それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをください。信仰生活でよく見られる一つの落とし穴は、自分のことばっかり、自分の内側、自分ばっかり見てしまって、自分の感情とか自分の現実、目に見える現実だけを見てしまうと、確信を失ってくる、いやそれどころかがっかりしてしまう、 こんな自分がどうしてクリスチャンだなんて言えるんだろうか、こんな自分がどうして救われてるなんて言えるんだろうか、こんな自分がどうして愛されてるなんて言えるんだろうかってね、目に見える自分、そして自分の内側ばっかりを見てると、そういう失望に陥ってグラグラグラグラ動揺してしまうってことはクリスチャンでもあるんじゃないかと思うんですね。でもそれは信仰じゃないんです。そうじゃなくて、信仰っていうのは神様が何をしてくださっているか、何をしてくださったかということに目を留めることなんです。このヤコブ書の言葉で言えば、神は私たちの魂を私たちのうちに住まわせて、これを妬むほどに愛しておられるって言われてますよね。そこに目を留めるんです。神様はそうしてくださった、そしてその証拠にイエス・キリストを送ってくださって、あの十字架にまでかけてくださった。神の技に目を留め、神の技に意識を集中している時に、そこから信仰が生まれるんです。そして確信が生まれるんです。目に見える自分は相変わらずダメなんです。そこしか見なければ私たちに確信は全く生まれません。そういう自分に対して神が何をしてくださったか、聖書がどう教えてくださったか、教えているか、そこに目を留めること、そういう意味で御言葉を私たちは学ぶことが とても大事なんです。教理を知ることが大事なんです。暗唱することも大事なんです。御言葉を本当に私たちは何ていうかな、毎日熱心にですね学び、そして蓄え、暗唱していくこと、理解していくこと、そうやって初めてその迷いからぐらつきから私たちは守られていくんですよね。たまにしか御言葉を開かず、たまにしか考えないと、私たちは他に何考えてるかというと、やっぱこの世の影響を受けてるわけで、確信は簡単に揺れ動いてしまうんです。それは信仰によらない歩みになってしまう。それは罪に陥ってしまうことになるっていうことです。神は私たちを妬むほどに愛していらっしゃる。このことを忘れずに、この年もぜひぜひ歩んでいきたいと思うんですね。そしてその神の愛に応えて生きる一年でありたいなと心から思います。お祈りをします。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。